どうも、フリスクです。今回は売れる文章の書き方っていうテーマで滝沢さんって方と話していきます。で、早速なんですけど、今回は、滝沢さん、よろしくお願いします。
たまいって言いかけた
言いかけました
どっちでもいいんですけど、はい、滝沢です。お願いします。
お願いします。一応、はい、滝沢さんのことはこの文章で書いておきますので、そちらを読んでいただければと思うんですけど。
なるほど。自己紹介の必要なしということで。
そうですね、もう必要なしってことで、早速、話していきたら。
残念です。それは残念です。自己紹介すごい得意だったんですけど。
得意で
できなくて、はい、残念です。
確かに。
はい。
はい。というわけで、話していこうと思うんですけど。
はい。
僕の読者さんとかで、なんか結構読みたくなる文章の書き方とか、とりあえずライティングに関する、悩み質問聞きたいっていう声がすごく、最近特に多くて、なので、それについて、はい、今回、僕と滝沢さんで2人で、喋って、それに対して、回答をしたり、深掘りしたりして、話していくみたいな感じで進めていこうかなと思ってるんですけど。
はい。はい、
そうです、そうです。で、早速、実際にいただいた質問というか、悩みとして話していくんですけど、まず1個目が何かっていうと、読みたくなる文章の書き方が知りたいですと。
ほう。
という声をいただいておりまして。おそらく質問していただいた方としては、なんかコンテンツだったりとか、SNS の投稿とか、あとはノートとか、おそらく公式 LINE とか、メールマガジンとか、自己紹介記事とか、全般的に、どうしたら自分の発信とか文章を読んでくれるからみたいな。っていう意味でも、その書き方が知りたいっていうことだと思うんですけど。この辺ちょっと、そうですね、二人で話しておこうかなと思いますけど。
なるほど。
そうですね。
どうぞどうぞ。
そうですね。僕から、僕のターンで。
譲っていくスタイルで。
はい、じゃあちょっと先行行かせていただきます。
はい。
そうですね。いろいろあるとは思うんですけど、初心者の方というか、僕が昔、じゃあどういうふうに意識して変えていったかっていうと、やっぱ自分の一番届けたいお客さん、読者さん、いわゆるターゲット、ペルソナの人ですよね。というのを、すごい意識するっていうことが大事かなと思ってて。確かにそうやって聞くと、いや、そう当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、なんかよく教科書的な、なんですかね、書いてあると思うんですよね。まずは、ターゲットを決めましょう、みたいな。コンセプト決めて、みたいな。なんですけど、結構忘れちゃう人が、やっぱ最近特に多いなと思ってて、で、
誰に対して書いてるのかを見失ってしまうと、
途中で、ね。そうです、そうです。そうです、そうです。そうですね。で、やっぱ僕の読者さん、SNS とかやってる方多くて、それもあってだと思うんですけど、僕も昔そうだったんですけど、SNS 見ると、どうしてもなんか周りの目を気にしてしまって、なんか自分が本当に届けたい人に言えなかったりとか、なんかこれ言ったらなんか、炎上とまでいかないですけど、なんか切られたらどうしようとか、萎縮してしまったりとか、なんか自分より格上というか実績があって経歴が長い人も見てるから、これ間違ってないんじゃないかって、自分が言うことに対してみたいな。とか気にして、自分のターゲットを忘れてしまうとか、本当無意識になんですけど、みたいな、っていうのが原因というか、昔そうだったので、僕も。となったんで、やっぱターゲットを本当に、基本中の基本ですけど、ぶらさないっていうのが、まず大前提として、僕は大事かなと思ってますね。
それやね。
滝沢さんはどう思われます、その辺に対して。
その通りだと思います。なんか、補足しようかなと思ったんやけど、
はい。
それ言うてる。俺も今だから質問を聞いてパッと思いついたとか頭の中で最初に浮かんだのはそれで、
結局、
誰に届けるか明確になってますかっていうところで、それもフリスクが言った通り、結局 SNS やってると、その外野のなんていうかな、顔色を伺い始めてしまうっていうことによって、結局本当はだから一番大事なのは最初のコンセプト設計の部分。コンセプト設計ちゃんとできてますかって、できてないんやったら、おそらくそれはブレづらくなっていくわけで、じゃあ SNS で、じゃあさっき言ってたような炎上したらどうしようと とかさ、
うんうんうん、
みたいなのって、例えばでも、まあ、ほとんどの人で炎上したらどうしようとか、じゃあ、はいはい、バカにされたりたくないとか、雑魚扱いされたくない、うんうんうん、さっき言った格上格下云々の話じゃないけど、
うんう
ん、そうやって人と比べてってなった時に、例えば神経過敏になったり、萎縮しちゃったりするっていう人が、まあ、うん、一般的には大勢やと思うんやけど、
はいはい、
今のそれこそ、じゃあ X のノウハウとか、X で、X の攻略法みたいになってくると、うんうん、逆のマインド持ってる人が勝つわけじゃん。
うんうんうんうん、
賛否起こること言わないと一歩伸びないしとか。
はいはいはい。
むしろなんか、あ、炎上させに行ってやろうという意図で絡みに行くとかさ。
ありますね。
みたいなことっていうのが、なんていうか、平気でできるタイプの人が、
はいはいはい、
SNS では目立てるっていう、今もゲームになってるから、うんうんうん、まあ、Twitter とか X になってから、よりそういう雰囲気になってる。からこそ、うんうんうん、じゃあ SNS 集客っていうものに対してなんかもう違和感しかないとか、
はいはいはい、
どうしてもこう抵抗あるとか、みたいな人が増えてるっていう。
うんうんうんうん。
中で、じゃあ、まあ、どうしますかと。その、炎上させに行きますか、うんうん、賛否あることをボッコボコに言うて、あ、傷つく人はどうぞ傷ついてください、みたいな感じ、スタイルでやっていくっていうのは、もちろんこれ別にビジネス的に正解やから、
うんうん、
それできる人はそうやった方がいいし。
うんうんうん。
でもそれどうしても肌に合わないんですってなったら、もっと大前提から疑うやったら、あ、じゃあ X じゃない別の集客やった方がいいんじゃないですかっていう説も出てくるみたいなさ。そこで言ったら環境設定、はいはいはい、そのコンセプトっていうのはしっかりできてますかとか、じゃあその上で、うんうんうん、じゃあどんなファネル展開して、うんうんうん、じゃあその自分の決めたペルソナターゲットの人っていうのはネット上のどこに生息してますかと。まあ、もちろん YouTube にも X にもとか、Instagram スレッズにもとかさ、まあどこにでもいますよと。の中でも、うんうんうん、じゃあどこにその自分が決めたターゲットペルソナの人っていうのが偏って生息してて、
うんうんうん、
でその人にと接点を持つためには、じゃあどんなコンテンツをどんな形で、まあ、アルゴリズムに乗せて発信していけば効率よくその届けたい人に届くかみたいなことを考えたときに、
うんうん、
じゃあどの集客装置を使っていくか、まあ、どのプラットフォームを自分の集客装置にしていくかみたいなところの設計とかも含めて、うんうんうん、その、うんうんうん、まあ、前提土台の部分っていうのをちゃんと作ってないと、
うんうんうん、
多分なんかみんなこのプラットフォームやってるとかさ、別にこれ X に限らず、みんななんか YouTube やってる、自分と同じジャンルの人こんな感じのこと言ってる、うんうんうん、じゃあそれしようとかさ、
うんうんうん、
あ、なんかみんなノートやってるから私もノート書こうみたいな、
はいはいはい、
感じでやると本当は最初なんか自分の中にこういう人に対してこういうこと伝えたいみたいなものがあったりとか、自分はこういうところが強みでとかさ、
うんうんうん、うんうんうん、ま
あ、ある種別にそれは売り上げとか利益っていう結果だけじゃなくて、自分のやりがい云々っていうのを含めた上で、
はいはい、
こういう軸でやっていきたいっていうのがあるのに、
うんうんうんうん、
だから気づいたらなんかもうそれがどちらかってるみたいな、
うんうんうんうん、
うん、でもそこの設計っていうのがまあ一番大事かなっていう、
うんうんうんうん、
だから読みたくなる文章の書き方っていう、まあ最初質問やったんやっけこれ、
あ、そうですそうです、
っていう意味では、だから誰に読み、なんとかな、読みたくなる文章の書き方の誰を決めましょうということっていうのがまず第一にあって、その誰がブレないような環境設定っていうのをしましょう。まあ、まあ、ビジネスでいう、ね、あの情報発信ビジネスでいうところのコンセプトもそうだし、
うんうんうん、
じゃあ、まあ、コンセプト設計しかり、そのじゃあどういう水平展開、どのプラットフォームを自分の集客装置にしていくかしかり、それを決めることっていうのは同時にその環境設定とか設計になるよっていう。
はいはいはい、
うん、ところがまあまず大事、そこをなんていうかな、うんうんうん、例えばいやそんなのメンタルブロックだからみたいなさ、
はいはいはい、
なんか意地で突破しようとか、
うんうんうん、
なんかすごい心理的に抵抗あるけどおりゃって言って突破しようみたいな、
うんうんうん、
人言うことを言う人もおると思うけど、それはまあ続かないから、そんなこと言っててもあかん、そんなこと言ってても結果出へん、稼がれへんから、
はいはいはい、
行ってしまえって言って、なんかこう、柄にもないキャラクターで、みたいなさ、をやっていくと、うんうんうん、あの、嫌いなんでっていう、その情報発信そのものを。
確かに、やめたくなるというか、
嫌、うん、
やみたいな。
ってなって、そう
、うんうん。
だから、無理やり自分になんかこう課題を課して、おりゃおりゃおりゃってやったとしても、まあ、そういう人おるよね。そういうことをやって、短期的に売り上げ立てる人もおるし、
はい、
そうやって精神すり減らしながら稼いでる人もおるよ、長く。
うんうんうん、いますね。
で、それでもいいんやったらいいんやけど、そのスタイルっていうのに対して別に、なんていうかな、うんうんうん、ある種別に自分はそうやって生きてきたというか、いろんなことやるにしても、そうやってやってきたよっていうタイプの人であればいいけど、
う うんうんうん、
そうじゃないやとしたらどうせ嫌いになるから
っていう。うんうんうんうん。
うん、で、ほんまこれ、ね、結果出たら嫌いならんかったりもするんだけど、結果出たらドーパミン出るから。はいはいはい、うわ、なんか、それでも稼げたやんけってなったら、うん、あ、なんか、その、精神すり減らしてる分よりも、利益とかで得られるドーパミンの方がでかいから、だから、ガンガン行ってまえってやるんやけど、まあ、そうやると、やんだりもするし、まあ、そこの付き合い方みたいな。
うんうんうん。
っていうのを考えたときに、だから、なんか、無理やり俺やって突破しろってやってしまうのではなくて、そこって、最初の設計、さ、まあ、さっきから言ってるようなコンセプトの設計とか、
うんうんうん、
設計の部分でちゃんとそうならないようなゲームに持ち込めるかどうかっていうのが大事。
うんうんうんうん。うんうんうん。
すごい抽象的に答えてしまった。
うん。いやいや、でも、普遍的というか、本当そうですよね。
うん。
うん。やっぱその、まあ僕の読者さんは特にその、特になんか人間関係でその、まあ煩わしい人間関係が嫌だとか、その、うん、まあ、ストレスなくできるだけ、まあ、
新しい人間関係が嫌だ。面白いな。
とか、
おう、うん、
まあ、できるだけその、ストレス感じたくないみたいな、
はいはいはい。
うん、人が多分多いと思うんですよね。
うん。
まあ、まあ、いわゆるその、うん、自分の好きなようにというか、なるべくストレス感じずに、うん、なんか、うん、気分よくというか、機嫌よくというか。
あ、機嫌よくやりたいと。
やりたいっていう人は、まあ、僕がそらね、すごい、わかるんですよ、ね、うんうん、気持ちが、うんうん、
まあまあまあ、わかるわかる、
うん、という人は本当にあの高田さんのおっしゃる通り、その自分のその性格とかその、うん、特性というか、あの例えば X がめちゃくちゃしんどいみたいな、もうダメだ、見たくないみたいな、うん、だったら別に X やる必要なかったりしますし、別に他の集客
装置あるやんみたいな人いっぱいおるからね。
いや、そうなんですよね、いっぱいいますもんね、本当に、うん。
でこれ別にどこも一緒やから、YouTube ずっと見てる人は YouTube やんなきゃ、YouTube で稼いでる人はみんな YouTube 乗るって誤解するし。
うんうんうんうん。
うん。全部一緒やよね。インスタやっててもそうやと思うし。
うんうんうん。
うん。どのプラットフォームも別に、プラットフォームを、プラットフォームの上にビジネス作るのが我々のやる情報発信ビジネスではないから。うんうんうん、だからそれこそノートで稼ぐって言っても、ノートで稼ごうとするっていうのは、ノートってプラットフォーム上でビジネスをこしらえようとしてるっていうのはさ、その情報発信ビジネスとしては、まあまあ、まあ、いわゆる初心者あるあるわけやんか。
はいはいはい、
それ、拭いたら飛ぶよっていうような商売にしかならなくて、結局は。アルゴリズムに左右されるというか、プラットフォームに依存するからね。
うんうんうんうん。
うん。だから、まあ、なんか、別に、その、なんていうかな、プラットフォームに依存するのではなくて、プラットフォームを活用する側ないから、利用する側ないから、
そうですね、う
ん
う
ん。自分に合ったやつやればいいんじゃない。もちろんそれはトレンドを抑えてトレンドに乗ることっていうのはむちゃくちゃ大事やけど。
うんうんうんうん。うんうんうん。そうですね。うんうんうん。ただ多分、中には、まあ、それは分かったとして、うん、じゃあどう選んでみたいな。うん、とはいえ、その、まあ、感情的には、例えばこれやり、このなんか SNS やりたいとか、プラットフォーム使いたいとなっても、うん、じゃあ、その、じゃあ中長期的、
うん、
見たときに、まあ、それって稼げるのとか、で、多分悩み方すると、いる人もいると思うんですよね。
うんうんうん、
その辺ってどう竹田さんだったら考えるという
か、稼げるの、
そうですね、
稼げるかどうかは客観的にでも考えるからな、なんかまあ、
うんうんうん、
ちょっと意地悪な言い方するけど
はいはいはい、
稼げるのみたいな、それ知らんってっていうさ、うん
うん、まあ乱暴に言うとそうなりません
うんうん、そのじゃあ話、まあだからその稼げるジャンルなのかどうかとか、そこにちゃんと市場があるのかどうかとかさ、
うんうんうん、
うんぬんっていうのを考えた時に、まあその盛り上がってりゃいいわけじゃん。その実際そのジャンルで発信してる人がいて、その人が同じような形でファネルを組んだりして、うんうん、なんか自分のコンテンツだったりコミュニティ講座あるいはレッスンだったりっていうようなものを売ってると、
うんうんうん、
で内部は分からんけれども外から見たらなんか元気にやってそうってことはなんか儲かってるのかなみたいな人っていうのがちゃんとおるようなプラットフォームであれば、あ、じゃあこれ、ちゃんと集客できるんだな、
はいはいはい、
集客装置として機能するプラットフォームなんだなっていうのがまあ一番、うんうんうん、なんていうかな、最初それを決めるときに誰でもできる、うんうん、まあ、見極め方というか、
はいはいはい、
うんうん、かなと思うけど、うんうんうん、そのまあ言ったらでも今のこの話って それって集客できるんですかっていう話であって、稼げるかどうかと話違うやんっていう、
うんうん、確かに確かに、
その、
うんうん、
アクセスをお金に買いに行くのはファネルやから、
うんうんうんうん、
さっきから言ってるそのプラットフォームの上にビジネスを作るのではないわけであっ って、
うんうんうんうん、
だからなんかそこをごっちゃにせんと、いわゆるリストかける客単価イコール売り上げっていう式っていうのが、まあ情報発信ビジネスのもう絶対的な式なわけであって、うん、じゃあ今話っていうのは、はいはいはい、今の話っていうのはそれでリスト取れんのっていう話なわけじゃん。
うんうんうんうん。
うん、っていう視点で、そこになんか稼げるとかさ、なってくると、なんかいろんな要素入ってくるじゃん。それセールスできんのかとかさ、高単価の商品を用意できんのかとかさ、高単価のものを売れるだけのコピーライティングのシナリオを構築できんのかとか、あ、それパネルやから、一旦置いといてくださいと。
うんうんうん。うんうんうん、
どのメディアで、どのプラットフォームで発信していくかってね、それリスト取れんのっていう問いに変えて考えてみれば、まあもっとわかりやすくなるかな。
うんうんうん。
うん、
そうですね。まあ、あの、見込み客を集める。そのために、うん、プラットフォームを活用する、
うん、
SNS なり、みたいなことですよね。
で、誰かができてるんやったら私もできるやんって思えばいいってい
う。うんうん、さっきの話。ああ、確かに確かに。うんうん
うん。うん、ああ、だから同じジャンルで同じような、まあコンセプトは違くていいんやけど、まあ、客観的にジャンルとかが同じような人、うんうんうん。で、ビジネスモデルっていうのも自分がやろうとしてるビジネスモデルと似てるような発信者がいて、ああ、その人たち元気にやってるんだったら、うんうん、ああ、じゃあこの人稼げてるんだったら私もできるかなって思えばいい。
うんうんうん。うんうんうんうん、そうですね、うんうん。あとやっぱりその、うん、特に多いのがやっぱフォロワー増やさないとみたいな人が、
うん、
まあ、うん、僕もそうだったのでさ、初心者の頃めちゃくちゃ気持ちわかるんですけど、うん、ちょっと最初に戻るとその読みたくなる文章の書き方ってなった時に、うん、やっぱその、うん、フォロワーを増やそうとする文章とその、うん、じゃあリスト獲得して商品を売ってっていう、要はその、
うん、
人を動かす文章、
うんうん、
まあ、行動を訴求するような文章って、うん、やっぱ違うんですよね、
うんうん、
まあ、ちょっとここだけ話すと長くなるんですけど、
うんうん
うん、そこをちゃんと自分の中でなんていうんですかね、分けているというか、
うん
うん、その辺って、
そう
だね、うん、滝沢さんはなんか知見という
か、それこそだって X とかだったら今一番インプ伸びるのはって言ったらさ、すでに伸びてるやつっていうのをチャット GPT に放り込んで、チャット GPT が吐き出してくれたやつっていうのをちょこちょこってリライトして出せ。が、
確かに確かに、
うん、最もインプ取れるやり方なわけじゃん。今、だいぶざっくり言ったけどね。
はいはいはい。1万インプとか、うん、3万インプとか、
うんうんうん。だから、あとはじゃあそれができるかどうかみたいな話とか、あるいはじゃあ、うんうん、さっきの話で言うと炎上させるとかさ、うんうんうん、賛否の起こることを言えるかどうかみたいな。
うんうん、
ものっていうのは賛否の言える、あ、なんていうか、賛否が巻き起こるようなことが書けませんっていう悩み方してる人ってほぼいてない、ね、
うんうん。
僕もむちゃくちゃ炎上させたいし、うんうん、賛否あること言いまくりたいんですけど、能力的にとか、うん、知識的にとか、はいはい、その文章が、そんな文章が書けなくて、で悩んでるんやったら別なんやけど、
うんうんうん、
それやらなきゃいけないの嫌なんだけど、でも、フォロワー増やしたいし、インプ伸ばしたいし、どうしたらいいのみたいな悩み方、
うんうんうん。
うん、押してるよねっていう。
うんうんうん、確かに。
うんうん、だからまあ、その、別にこれ X 限らず、
うんうん、
YouTube もそうだし、何でもそうだけど、
うんうんうん。
うん、そういったインプレッション取るとか、再生回数を稼ぐとかっていうような文章の書き方とか、コンテンツの作り方っていうのと、うんうん、そのいわゆるファネルとして、じゃあ、縦と横に分けたときにさ、
うんうん、
その、縦にシナリオが進んでいくような、購買意欲が高まって、自分の、じゃあ発信者の人の世界観とか、価値観方法のパラダイムみたいなものっていうのはしっかりそのターゲットの人に対してね、上手に説得することができるようなシナリオっていうのが展開できてみたいなような能力っていうのとはまた別の能力、
うんうんうん
うん、アクセスをなんか上手に雑多にたくさんのアクセスを集めることができるコンテンツっていうのと、とかじゃあ文章だったら文章っていうのと、そのアクセスをお金に換えることができる文章っていうのは別じゃんっていう。
うんうんうん、そうですね。役割がまた変わりますね。
うん、役割が違う。
うんうんうん、
まあ、厳密には別に一緒やで、と、
うんうんうん、
ういうような展開もできるんやけど。でもまあ、はいはいはい、なんかそこはまあ分けて考えるよね。
うんうんうん。
うん、
うん、うんうん。
分かって考えた方が分かりやすいよねっていう意味で、
うんうん、
別ですっていう。
うんうんうん。
うん、
そうですね。そこを多分、うん、やっぱりそのどうしても、多分僕が今からじゃあ、この情報発信ビジネス、コンテンツ販売で、まあ一人で稼ぎたいとか、
うん、
まあ副業でまあ月5万、10万の稼ぎたいって言った時に、やっぱりその、うん、まず SNS から始めて、みたいな、
うん
うん。で、フォロワー増やそう、みたいな、
うん。
で、もちろんその、ちゃんとファネルを構築して、まあ購買欲を高めるような仕組み作って、みたいな、
うんうん。
分かったけど、じゃあ実際じゃあ具体的にどうその人を動かすような文章とか、うん、読みたくなる文章、うん、ライティング、
うんうん、
あのどうしたら書けるかってなった時にその、うん、僕が最近思うのはコピーライティングっていう、うん、そのスキルがそのどんだけ大事かっていうのをちょっとまあ慣れがしょにしてるというか、
うん
うん、すごいなんかまあすごい増えてるよなっていうのは感じてて、
うんうんうん、
なんだそのコピーライティングっていうワードすらなんか初めて聞く人もいるんじゃないかっていうくらい、
うんうんうん、
なんか僕の勝手なあれですけど、なんかその辺って武田さんどう思います？
どう思いますか？
どう思います？
まあまあでも仕方ないんじゃない？多分その
まあそうですよね。
なんやろ、もう長くやってる人であれば知ってる。うん、もう答えは DRM とコピーライティングっていうのは知ってるんだけど、
うんうんうんうん、
でも昔よりも。なん例えば俺が初めてより10年以上前の時と、
うんうん
うん、じゃあ今っていうのを比べた時にやっぱり、うんうん、その何らかインターネット上で情報を発信して、
うんうんうん、
何らかの形で個人が、ね
はいはい、
自分のコンテンツオンラインサロンコミュニティスクール講座コンサルレッスンなんでもいいんやけど、
うんうんうん、
そういったものを販売していくってい こうスタイルみたいなものじゃあ、
うんうんうん
それをするための集客装置になりうプラットフォームの数しかりさ、
うんうんうん
じゃあ昔はメルマガしかなかったけどなんか LINE みたいなものもあって LINE やったらいいのかメルマガやったらいいのかとかさ
はいはいはい
じゃあ販売ページ書くのか VSL なのかとかさ
はいはいはい
そうだしじゃあ、うんうんうん、昔なんかサブスクっていうのもなかったわけでさ
そうです
じゃあそのお金の取り方決済のしてもらい方うんぬんとかもひっくるんでね
うんうんうん、
なんか形っていうのがいっぱいあるいろんな形で、うんうんうん結果を出してる人っていうのもいっぱいおる
うんうんうん、
からこそじゃあ何やらなきゃいけないのかとかどんなスタイルでっていうところの選択肢多すぎて、
うんうんうん
多分そこにたどり着く人少ない、
うんうんうん
まあ、たどり着きづらくなってるみたいな、
うんうんうん
まあ、いろんな人がいろんなこと言うからね例えばノート上だけでめっちゃ稼げるんですよみたいなことを、
はいはいはい、
とかって今例えばノート流行ってるからさいう人もおるやんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですねいますね
で嘘やんかそのあなんかちょっと言い方悪いな言い方悪いけど何て言うかな例えばそのいや稼げてる人は稼げてるよもちろんね、
はい、
だけど、うんうん、じゃあ何て言うかなノートで稼ぐっていうのは必ずそこにはまあもちろんじゃあ X だったら今だったら X とかスレッズとかっていうのを使って、うんうん、ノートにアクセスを流してで、
うんうん、
ノート上でマネタイズしましょうみたいな、
うんうん、
って意味でノートで稼ぐ やとは思うけどでも、うんうん、ノート上でマネタイズするっていうのは、いわゆるそのなんか情報発信ビジネスとかじゃあコンテンツビジネス、うんうん、まあ一個じゃあコンテンツビジネスっていう切り口で言うと下手なやり方なわけやんか、
うんそうですね、
ノート上で100万マネタイズできてるんですよ。ああその人メルマガやったら桁一個変わりますよっていう話なわけであって、
うんうんうん、
おそらくだから例えばじゃあノート界隈とかもだんだん覚えていくはずじゃあメルマガのリストを取っちゃ、メルマガのリストを取るための集客装置としてノートっていうのを活用してでメルマガを通して例えばじゃあ別にそれ VSL でもいいしステップメール販売ページでもいいし、うんうんうん、中の形で自分のプラットフォーム上じゃないメルマガっていうのはプラットフォーム上じゃないっていう意味ねだからメルマガの、うんうんうん、メルマガを軸にしたファネルっていうのを構築して独自のコンテンツしかり何らかのじゃあ IQM 提供のあるようなコンサルレッスンサポートみたいなものっていうのしかりを販売していって客単価を上げに行くっていう結局、まあ、さっきも言ったリストかける客単価のゲームに持ち込んだ方がノートで100万儲かってる人はノートで1000万儲かるやんかっていうことに気づいてくるっていう
そうですねそして増えますねこれから
これからそういうふうにまあみんなが覚えていくようなとか、
うんうん、
まあそれ、うん、覚えていくっていうのは多分その言ったらじゃあノートだったらノートのインフルエンサーの人っていうのがそれをノウハウとして売りますみたいになってくるから、うんうん、その下の人たちっていうのがなるほどそうですね分かりましたって言って、うんうん、この人に憧れるからって言ってみんなそっち方向に動くやから、うんうん、おそらくそのノート界隈でその DRM コピーライティング大事っていう、
はいはい
まあ、それがもう当たり前標準装備になるのは、うん、それが起きてからやとは思うね、
うんうんうん、
でも
確かに確かにな
のであれば今俺がここで言いたいのはどうせそうなるから、うんうん、さっきやった方がいいですよ、うんうん、
いや本当そうですね
でないとみんながみんなそれをやると結局そのマーケティングの動線としてなんていうかな、うん、あ、それもうみんなやってるやつやんってなられてしまうと、
うんうんうん
まあ、競争っていうほどではないんやけれども、
はい、
そのマーケティングの動線って結局見たことあるって思われたら負けみたいなところがあるから、
うん、既視感が
ないように要は既視感の問題 だからそれは、じゃあ、ここ数年の、例えば X 界隈のここ数年のネットビジネス知ってる人だったら、はい、じゃあ、なんか、配布施策をしますって言って、無料プレゼントですみたいな。
はいはいはい。
で、公式 LINE 登録してくださいみたいな。
うんうん、
でそれがだんだん、その、無料プレゼントの量が5個、10個、20個と増えていって、はいはい、20代特典プレゼント、30代特典プレゼントって言って、リスト集めて、はいはいで、うんうん、コンテンツの中に何らかシナリオがあって、その最後の CTA で無料相談、うん、無料コンサルしますって言って、はいはい、一撃で問い合わせ取って高単価のものっていうのを、ズームでセールスするっていうやり方。うん、
はいはいはいはい。
いわゆる SNS インサイドセールスが流行ったじゃんっていう。
うんうんうん。
それで、例えば、3年ぐらい前ぐらいかな。
うんうん。
の時に、なんかこう、ギラギラしてて、ブイブイ言わせてたみたいな人を、今見かけますかっていう話で、ほとんどいなくなったでしょっていう。
確かに確かに。うんうんうん。
でも、あの時確かにむちゃくちゃ売れた。そのやり方。
うんうんうん。そうですね。
その手法っていうのはむちゃくちゃ通用した。
うんうんうんうん。
だけど、じゃあなんで今通用しないのってなると、あ、もうみんなそれ分かったかなっていう。いわゆる、お客さん、うんうん、読者さん側が擦れてしまったから、わけか。
うんうんうん。
うん。だから、その、お客さんが、その、あ、それ見たことあるって思われると、なんていうかな、うんうん、お客さん側がマーケ視点に立っちゃうというか、同業者視点に立っちゃう。の時点で、もう言ったら、何らか教育仕掛けたい、刷り込みたいと思っても、
うんうんうん。
なんていうかな、その、まあ、じゃあもう分かりやすく洗脳させたいとした時に、変性意識解けちゃうじゃんっていう。うんうん、
はいはいはい。
うん。
うんうん、
っていうのもあるし、例えば、まあ、セールスとかの問題だったら、
うんうん、
自分が例えば仮にね、まっとうにそんな高圧的なセールスとかもしないし、本当に、うんうん、じゃあ無料でコンサルしてくださいっていう人に対して本当に真摯にやってます、やったとしても、
うんうん、
自分はだから言うたらそんな、なんていうかな、下手なセールスしてないと。
うんうんうん。
うん、してないんだけど、じゃあ別の人が同じような形でやってて、うんうん、で、そのじゃあ問い合わせてきた人とか自分の見込み客の人が別の人のところに行って問い合わせて、
はいはい、
で、なんかすっごい嫌なこと言われたとかさ、そんな人結構いるわけやんか。はいはいはい、だから、うん、嫌なこと言われた、高圧的なセールスされたとか、買ったけど、はいはい、なんか商品貸すみたいな商品やったとかさ、みたいな経験をして、で、じゃあこの自分のところにその人が来てくれた。
うんうん、
で、登録してみた、
うん。
で、見た目どうせ同じだったってなった時に、
うん、
じゃあその見込み客の人どう思うと、
うんうん
あ。この人も同じかと思われるよねっていう。
いや そうなんですよね。うん。
ってなると、それも問い合わせ率が下がるし。
うんうんうんうん。
問い合わせの質も下がる。
うんうん、
うん。もう向こう警戒心マックスでガードむちゃくちゃ上げてる状態で問い合わせてくるから、セールスは難しいよね。じゃあ問い合わせの率も下がるし、質も下がるから、
うんうん。
だからなんか稼げなくなってくるんですけどってなってるけど、でも、その人のファネルそのものは何も変化してないよっていう。
うんうんうん、
でも売り上げ下がっていってるなんででしょうっていうのは、そうやって擦られたからっていう。
うんうんうんうん。
うん、だからまあマーケティングの既視感っていうのはすごい、まあ、まあ大事な概念になってくるんやけど、
うんうんうんうん、
うん、だからこそまあ次流行るようなやり方を周りよりも早く導入した方が儲かるみたいなことっていうのがまず大事ではある。
そうですね、うんうんうん、うん、
けどまあ本当に言いたいのは既視感のない独自の動線作れば別に流行りもスタイルも関係ないでっていう、
うんうんうん、
だからいわゆるそういうマーケティングのじゃあ VSL のテンプレートとかさ、
うんうんうんうん、
じゃあこうやって配布施策やってこうやって CTA 用意して通話に持ち込めばいいですよみたいなような動線のテンプレみたいなものっていうのをなんかこう影響力ある人がそれ配ってるものとかっていうのは参考にせん方がいいよと思う。
いやそうですね、
みんなやってるからってみんな受け取ってることはみんなやってるから同じような見た目になっちゃうよ。つまりそれは賞味期限短いよっていう。
そうですね、みんなが同じようなことやるから既視感が出てしまって制約率下がってしまう。
そうそうそうそう、もうこれはもう昔からずっとそうやから。
いやそうですね、繰り返しですね本当に。
そうだから、でそれで成果出そうもんならそれもそれで結構辛くて、
うんうんうん、
その賞味期限短いノウハウっていうのを常にそのトレンドをウォッチし続けて、
はいはいはいはい、
その時代のな、まあ、時代というかその既視感が出てじゃあ次これが流行ってっていうサイクルがあるじゃん、
うんうんうん、
そのサイクルに応じてまたその動線ファネルを作り直して、
うんうんうん、
っていう波に乗っていか行き続けないといけないから、じゃあ仕組み化できますかっていうとほぼ無理やし、
はいはい、
やっぱりそのサイクルの中で売り上げっていうのはものすごいジェットコースターみたいに動いちゃう、
うんうんうん、
からそれに疲弊してっていう人もおるしね。
ああそうですね、最新のノウハウとかトレンドだけ追い続けてしまって、うんうん、それがもう絶対の正解であるかのように思ってしまうというか、うんうん、
そうそうそうそう。
うんうんうん。確かに確かに。
それを先読みして配りまーすって言ってめっちゃリスト取ってるんすよ。お、賢いね。なんかね、仕掛ける側に、ね、仕掛ける側になるんやったら全然嫌で。でも仕掛けられる側になったらあかんでっていう。
うんうんうんうん。
うん、